Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。現在、世田谷美術館では企画展暮らしと美術と高島屋セタビが百貨店の蓋を開けてみたを開催中です。この展覧会では企業と文化の関わりに注目し、日本における文化や美術のシーンに百貨店がもたらした影響や貢献を高島屋に焦点を当て多角的に考察しています。今回のセタビポッドキャスティングでは、本展に関連し株式会社高島屋専務取締役松本康彦様にお話を伺いました。2011年に創業180年を迎え、アーカイブ事業にも積極的に取り組まれている高島屋。時代をリードしてきた企業姿勢とその魅力について、本展企画担当者、橋本芳也美術担当課長がお話を伺いました。ごゆっくりお楽しみください。
今回はたくさんのですね、ご協力、それからご協賛をいただいて、暮らしと美術と高島屋展を開催させていただいております。ありがとうございます。で、松本専務の方でも、展覧会の方をご覧をいただいたと思いますけれども、展覧会、まず、人当たり、こう、ご覧になって、どんなようなご感想をお持ちになりましたでしょうか。
感想の前に、もう、ここまでですね、いろいろ、こういうテーマを取り上げていただいて、いろいろ、こう、ご努力いただいたことに、まずもって御礼を申し上げる。ありがとうございます。高島屋人として、こういう話をするのは少しちょっとトンチンカンかもしれないんですけども、一つの企業が、よくここまでいろんなものを持ってるなっていうのがですね、美しさとか美術の価値という前に、小売業としてよくこれだけのものをたくさん持ってるなということに驚きと、まあ、そこに身を置く人間としては誇りも感じた次第ですが、おそらくいろんな美術館がある中で、集めることを目的に、その、ものがあるんではなくてですね、ちょっと言葉は不穏当かもしれませんけど、集まっちゃったっていうのがですね、なんか、ビジネス活動を、一生懸命やっていくうちに、いろんなものが集まってきたというですね、意思を持って一生懸命集めたというよりも、自然に集まってきちゃったという、それゆえに、なんか、すごいことなのかな、というのが率直な感想ですね。まあ、もちろん、メリット、デメリット、両方あるんで、それゆえに、あんまりそのテーマ性とか何か一つのものを軸にして、ものがあるわけではなくて、少し、こう、分散をしてるというか、バラバラあるという感は否めないのかもしれませんが、それゆえに、私館長さんにも従前お会いしてお話したことがあるんですけど、ある種文化史であったり、あるいは産業史であったり、まあ少しドリルダウンをしたりすれば企業史でもあるしということで、美術という価値以外に一つのこう歴史というようなものをですね、あの中から私も見てる側としても、それから来られたいろいろなお客様にもそういうものを感じていただけたらいいのかなというのが率直な意見です。
そうですね。今日は確かに会社の重要な立場にいらっしゃるので、あまりその将来を約束するようなね、お話はちょっと難しいのかもしれませんけれども、展覧会通じて今のようにですね、何か、現時点でのご感想というようなことで、あまり、こう、堅苦しくならずにお話を、伺えればなというふうに思っておりまして、本当に、今、おっしゃってたように、確かに、その、何かの、こう、目的とかですね、方針とかっていうことではなくて、 例えば私どもの美術館であれば、収集方針みたいのがあって、それに沿っていくわけですけども、むしろその時代という一つの、なんていうんですかね、時代の持ってる流れとか、なんていうんですかね、そのベクトルみたいなものが、一つのこう、見えてくるものとしてね、あるのかなっていうのがありまして、私も今回のいろいろ資料館のものを見せていただいたり、他のいわゆる百貨店の文化史みたいなことを調べていく中で、あ、結局時代と寄り添って、はい、百貨店っていうのは動いてきたし、時代についていくのではなくて、半歩か、まあ、三歩四歩行き過ぎるとお客さんもついてこれなくなってしまうのかもしれませんけど、やっぱりその辺のその時代をリードしていくって、自負っていうんでしょうかね。やっぱり企業精神っていうのが終わりになったんだろうなっていうのを感じました。で、その180年も創業からこう時間、まあ過ぎられてですね、今アーカイブス事業をこうされていらっしゃって、で、これは文化とか芸術ということも確かにあると思うんですけども、全体的にそういうその歩みの中で、その蓄積されてきた様々なことですね。アーカイブス事業の意義みたいなことについて、ちょっとお話しいただければと思うんですが。
今も産業史、あるいは、まあ、文化史、産業史、企業史というような話をさせていただいたんですけども、百貨店業界そのものが、去年ですと6兆1000億とか2000億ぐらい、ピークが10兆円産業ですから、そういう意味で、いろいろアゲンストな状況が長く続いていることはもう否めない事実なんですけども、振り返ってみると、あるいはああやってセタビの皆さんにこうやってまとめていただいて、我々社員も改めて見てみますですね。まあ、ポスターに代表されるようにですね。やっぱり高島屋には高島屋の一つのカルチャー、あるいは姿勢というのがあったんじゃないのかなと。うん、ですからアーカイブスっていうのは、まあ、あまり難しく考える必要はなくて、私は DNA 探しと言ってるんですけど、自分たちの DNA っていうのが、良きにつけ、悪しきにつけですね。その、どういうものだったのかというのを、きちんと社員が理解をして、で、いいもので見失っているものはもう一度それを取り戻して、それを生かしていくと。悪い DNA は二度といたずらしないように封印をしていくということは、今後企業が今180年という話がありましたけど、200年とか250年続いていくためには必要なことだと思うんですね。ですから、今日があって明日があるというだけではなくて、昨日があるから今日があって明日があるということをですね。やっぱりいい機会、180年いい機会でしたし、セタビさんにやっていただいたことも、もちろんいろんな方に高島屋を知っていただくというのもいい機会なんですが、ちょっとずるいかもしれませんけど、皆さんにやっていただいて、我々ももう一度勉強をするというですね、自分たちの DNA をもう一回理解をするという意味で、まあそういう意味でアーカイブスと称して今一生懸命やってますし、アーカイブス元年と今社内で言ってるんです。これをきっかけに、もう一度自分たちの軸をしっかりとですね、見失わないようにしようということを経営的にもやっていってるつもりなんです。はい。
なかなかその軸というか DNA っていうのが、あったとしても、こう、だんだん、こう、意識がそこから、こう、離れていくっていうか、薄らいでいくっていうのは時間とともにあると思いますし、まあ、私どもの美術館まだ開館して27年ですけれども、やっぱり早くもそういうものっていうのはね、やっぱりありますし、だけど、やっぱり時代と対応していくっていうことと、その DNA をどこに見出していくかっていうところは、とても重要だと思うんですけど、来館者の皆さんにいろいろお聞きしたり反応を見ていると、一番驚かれているのは、その1800年代の終わりから、すでに、その海外の博覧会に出品をされているっていう。 美術染色品をですね、グローバル企業っていうのは今では皆さんどこでも使われますけども、そのこう先駆的なっていうかですね、先鞭をつけられたような気がするんですね。その辺は松本専務はどのようなご感想というかお考えお持ちでしょうか。
まあグローバル企業っていう海外で別にビジネスをやってるわけではないんでしょうけども、その日本の美というんですか、美しさというもの、それは形に現れた美術品もそうですし、我々が大事にしている言葉の中におもてなしの精神というのもあって、まあ、まさに今流に言ってしまうとカスタマーズファーストとかですね、着信主義とかっていうことにするとちょっと刹那的な感じがしちゃうんですけど、もう少しその距離感を縮めて一体になってお客様の立場になって考えてというような、そういうまあソフトとそれから今の美術品というようなハードを多分海外にアピールしたいっていうより、まず最初にあったのは自分たちがそれに感動しないとですね安売りになってしまいますよね。あるいは単なる照射機能みたいな話になってしまう。ですから先輩たちの素晴らしさは、やはり日本のその、ハード面もソフト面も、やっぱり美しさっていうものに、やっぱりしっかりとそういうものに立脚をしていったんで、海外の人にも知ってもらいたいということで、万博にも出品をしたんだと思うんですよね。だから、先ほど言いましたその、高島屋の DNA っていうのは、そういう日本の立ち振る舞いも含めた、美しさというものをね、我々はやっぱり再確認をすることが将来の百貨店業にとっても大事ですし、先輩はそれをしてきて、それを海外にアピールしてきたというふうに私は理解をしてるんですけどね。はい、
染色品っていうのは、なんて言うんでしょうか。じっくり見ないと、その良さがこう、分かってこないとかですね。で、今は僕らが見ても、その技術的なその水準の高さっていうのが、こう、なかなか理解できないほど、こう、ハイクオリティなものがね、多くあって。で、言ってみれば、そう華美ではないけれども、日本のその伝統的な技術を駆使した、その、まあ、そこに立脚した美みたいなものがあって、なんかその、非常にこう控えめなっていうかですね、ある種の日本的な美徳というか、まあそういうものもちょっと感じられますね。今、あれ百貨店協会ってこの前も僕もラジオで聞いてたら、244店舗ぐらい加入されていらっしゃって、で、今回の展覧会でもですね、例えば高島屋さん、一社にしても、これだけのこう資料が蓄積されていらっしゃるっていう。で、まあ話さっきちょっと戻りますけれども、まあ言ってみればその百貨店の歴史を紐解くということは、まあ明治以降の日本人の生活文化をこう顧みるっていうことだと思うんですね。で、それが高島屋さんだけでもこれだけあるとなると、まあ、その百貨店業界全体で、最盛期から、4割ぐらい、その売り上げということで言えば落ちてるのかもしれませんけれども、やっぱりそういう蓄積されてきた、文化的な資源とかですね、まあ、そういったものを、今後、その、例えば高島屋さんの中であれば、どういうふうに、その、社員の皆さんとかですね、社会に、こう、伝えて、行かれたらいいかっていうような、何かこう、まあ、イメージというかでいいと思うんですけれども、ちょっとお聞かせいただければと思いますが。
多分繰り返しになっちゃうのかもしれませんけども、我々が今やってますアーカイブス活動というのが、まさにそのことだと思うんですね。ですから、ある商品一つをみんながいろんな企業がいろんなチャンネルで売るとなったら、それは価格をいかに安くするかと。近いところで安いものが買えることほど便利なものはないわけですから、 その欧米流のその、まあ、特にアメリカ的なその小売りの価値観をずっと求めていきますと、大量仕入れ、大量販売で、いかに安く売っていくかっていうすると、だんだん百貨店って同一化、均一化していっちゃいますよね。まあ、そういう意味でその、先ほど言ったその日本的な本当の美しさという、それはその目に入るものも耳に入るものも肌で感じるものも、そういう美しさみたいなものを先輩たちがそこまで大事にして誇りを持ってきたという、そこの軸をもう一回みんなで確認をしようと。少しコマーシャルになるんですけども、今その240数百貨店がありますけども、おそらく美術、特に呉服とかですね、そういうものにのシェアというのは、高島屋のシェア高いと思うんですね、百貨店業界の中で。それはその過去にしがみついてるというよりも、やっぱりその日本的な美っていうものに対してですね、そこに一つの価値観を持ってませんと、ただ大量に仕入れて、いかにコストを下げて、安く、それも近い、お客様により近いところで売るかということになっていくと、百貨店らしさ、中んずく高島屋らしさっていうのはそこには何も出てこなくなってしまうということは、将来の産業とかあるいは企業の大げさな言い方しますと、存立基盤すら見失う可能性があるという、美術を収益というふうに短絡的に結びつけるほど、ちょっといやらしいことを今言ってるわけではなくてですね、どんな価値をお客様に提供するんだろうかと。もちろん価格価値っていうのもありますよね。安いというのもありますし、便利というコンビニエンスな価値というものもあるんでしょうけども。やっぱりその美しさというんですか。それは販売員の立ち振る舞いまで含めた美しさが、やはり私どもの天税にあるんですけど、小札かけねなしということでですね。もう妙にその妥協的に迎合的に価格をダウンするんではなくて、きちんとした価値を提供して、きちんとした喜んでいただく対価としてですね、ものを買っていただくという、なんかそこらのところを社員がみんなその理解をしていけばですね、即効性がすぐあるわけじゃないんですけども、まだまだ200年、250年企業としてですね、頑張れる原点はそういうところにあるのかなというふうには今考えてますけどね。
小札かけねえなしっていうのは、明治維新の頃からの、ね、お考えだっていうふうに、百年史なんかを読ませていただくと、感じますけれども、百年史っていうのは、昭和16年に出版されてらっしゃいますけど、あれは面白い、本ですね。
そうですね。
単なるこう史実ではなくて、なんて言うんでしょう。創業期のこう熱い思いみたいなものがどのページからもこう伝わってきて、読み物としてもものすごい面白いものだなと思って、今回の展覧会の準備でも非常に参考にさせていただきました。
あれも、まあ、いわゆる、アウトソーシングをしてですね、いろいろなシンクタンクとかなんとか総研というところにお願いをすれば、いろいろ資料を見ていただいて、写真というのは作れると思うんですけども、あれはもう全部、ハンドメイドというかですね、フルオーダーで、社員の人たちがみんな先輩たちにもインタビューをして一生懸命。で、作るときには、先ほど DNA ってお話しましたけど、耳障りのいいことだけに歴史ってだんだん加工されてくる怖さがあるんですけども、いいことも悪いことも自分たちを正しく、自分たちの DNA を知るためには、正しく加工ね、ということなんで、いわゆる、そういうシンクタンクに頼んでできてくる写真とはちょっと、ひねりがあるような。
そうですね。生々しさがあって。
ですから、年表が先にありきで、それにいろいろこう肉付けをしていくという、いわゆる、まあ、 無味乾燥、あるいは客観的という方がいいんです、うん。そういう歴史よりも、ちょっとあるいはバイアスがかかってんのかもしれませんけども、そういうことが起きた背景ですとか、まあ、くどいようですけど、自分たちの、その、ルーツ、DNA みたいなものも意識をしてるんでですね、なぜそういう事象が起きたのかということまでも、こう意識して一生懸命探ってみたつもりなんです、
ね。うん、こう、日本橋店の、こう周辺エリア、これから何か再開発っていうことで大きなプロジェクトを、その辺のことはあまりこう、まあ、細かいことは、お話になれない部分もあるかもしれないんですけども、どんな構想で進めてらっしゃるんでしょうか。
この地区一帯というか、まあ、主に3つのビルが、まあ、いろいろな資料にも出てきますけど、百貨店そのものは重要指定文化財になってますんで、そう大きくものを変えられるわけじゃないです。その周りにもビルを建てて、まあ、街づくりをしようというコンセプトです。単に百貨店のリニューアルではなくて、日本橋に新しい街を作ろうじゃないかということですので、これは、どちらかというと、百貨店が軸になってるんではなくて、私どもの関連会社に、不動産開発事業をやってる、投信開発というのがあるんです。そこが中心にですね、やってるということ。その中のワンノブゼムに百貨店があるという理解で。で、まあ、この前もその会議の時にも話をしたんですが、まさにこの、まあ、今回、世田谷美術館でやっていただいたようなこういうものも、その随所にですね、そのものが絵が置けるかどうかとかという、ちょっとそういう表面的な話ではなくて、せっかくここで一区切りをした高島屋探しというものに終止符を一回仮打ちをするんであれば、それを実際の街づくりの中にね、何か反映できないんだろうかというのもありますし、まあ、とりあえずは、日本橋店の中にそういう、大阪にあります資料館的なですね、ものも、面積はまだ確定はしてませんが、そういうものも東京にでも、そう作っていけたらなとかというような、そういうアイデアもありますし、ビルとか街とかそのものに、高島屋の先ほど言った日本のまさに美意識というものですね。まあ、そんな、突飛もないビルを建てられるわけでもないんですけども、こう、行間の行みたいなものにね、匂いが出てきたら、また今回の一連のアーカイブス活動や、お手伝いとか、ご尽力いただいたその美術展とかが生きていくのかなとは、そういうのを意識はとってもしてます。
で、そこの再開発っていうのは、今おっしゃってたように、街づくりっていうのは非常に魅力的なコンセプトだなっていうふうにお聞きしましたけど、また新しい文化がそこから発信されていけば、大変面白いことになってくるんじゃないかなっていう気はしますね。
まあ、今までのお話も含めて、一つやっぱり通じる、愛通ずるというか、その共通してる話としては、単に物を売るという。であれば、今いろんなその手段、チャンネルがいっぱいあるわけですよね。もう、パソコンでクリック一つすればですね、物が買えちゃう時代でもあるんで、やっぱりそこに、感動とか喜びがある、を感じていただけるっていうのは、売り場作りももちろんです。だから商品にもそういう DNA を反映させなきゃいけないんでしょうし、もっとこう、だんだんこう、ヘリコプターで上に上がっていくとですね、街もそういう街にですね、していくという一つの統一されたコンセプトでですね、まあ街づくりから行くかってちょっと不遜なんですけども、一企業でそんなことができるのかどうかはチャレンジなんですけども、関係各位の人にもご理解いただいて、そこからやってみようかというですね。
かなりこうスパンの長いっていうか、はい、結果が出るまでもまた、はいはい出来上がってから先に、こう、展望が開ける大プロジェクトですね、これはね。
ですから、高いものが建ったとかですね、なんか便利な、エスカレーターがあるとかっていう、そういう感動ではなくてですね、来街をすると、何かやっぱり日本人でよかったみたいなですね。そういう、もちろん、 かやぶき屋根を作るわけでもないですし、井戸を作るわけでもないんでしょうけども、なんかそういう重心の低いものが、その町の中にあって、で、その中にやっぱり文化の発祥の一つのキーステーションとしての百貨店もあるというですね。まあですからすぐには儲からないかもしれない。
そうですね。まあなんか時間がかかるかもしれませんけども、まあ180年の実績とかご経験の中で、それがこういい形で反映されていくことをお祈りしております。
まあそういうことをご理解いただく一つの勝算みたいなんですけど、去年の12月に上海もオープンしたんですけども、やはりそのおもてなしとかホスピタリティ、まあ横文字で言うとホスピタリティみたいなものを、なかなか中国の文化で受け入れにくいかもしれないんですけど、やはり日本の百貨店としてのそういうおもてなしとかですね、さっき言ったソフト面での自分たちの DNA も大事にしようということで、これ現地の従業員の方もご苦労多いと思いますし、それからクイックリスポンスないんですよね。お客さんはすぐそれで、あ、すごいわねって言って、たくさんお買い求めいただけるわけでもないんですけども、やっぱり高島屋らしさというものをそこに植え付けていこうということで、結構口やかましく言ってるんです。
確かにこう文化が、というかその考え方とか生活が違うわけですから、すぐに分かってって言っても、はい、それはなかなか分からない部分が多いかもしれませんけども、やっぱり継続的にされることによって、あ、これがこう、高島屋ということを意識しなくても、これが日本のそのおもてなしの文化なのかなっていうところが広まっていけば、それは一つの成功なのかなと思うんですけどもね。最後、地方でも結構こう、いろんなことやられてる百貨店あって、で、そういうところのものまで含めて考えていくと、百貨店文化みたいなものをですね、何か大きく集積していくみたいなね、ことが将来的にはできるんじゃないかなみたいなことを、僕は個人的になんかちょっとそんなことを今回は思ったりしてたんですけどね。
一応、仮締めを今回しました。あるいは大変いろいろご尽力いただいて、我々にはできないような、その一つの整理の仕方もしていただきましたということで、本当に感謝をしてるんですが、実はやっぱりこういう美術、あるいは歴史、そういうものっていうのは、ここで終わるわけじゃなくて、今日のものも20年後は歴史にもなりますし、また美術にもなるという。今度は我々の日々の活動そのものが、こう、薄皮を積み上げるように少しずつ少しずつまた積み上がっていくのが企業の、まあ、歴史、アーカイブスにもなってきますし、その過程で、また大変その価値のある美術品が集まってくればですね、我々のまた責任でもありますよね、その散逸しないようにしていくと。ですから、今回、まずもってはそういう意識でいろいろなものをちゃんとヒストリーとして残していこうよと。あるいは、美術品も、本当にその、こう何気なく資料館に置いてあるんですけど、改めて見るとすごいものがあるんだなって思いますので。本当そうです。すごいものがね。きちんともう一度価値を見直して整理整頓し積み上げていくということもあると思いますね。それから、冒頭にお話があったように、まあ、時間には限りがありますんで、世田谷美術館さんでやっていただいている美術展っていうのは、一応6月の終わり頃、
はいはい、23日に終了です。はい、
一度、まあ、仮の終了をするわけですけども、はい社内でいつも言ってるのは、まさに先ほど言いました、今年はアーカイブス元年というふうに言ってます。こういう美術展、それから、先ほどお話が出た、おかげにて180という写真。それから、いろいろ自分たちが持っているものを、作品がしやすくし、保存状態を良くするためにもデジタル化をしているわけです。でこの、まあ、美術展やっていただいている美術展と写真とデジタル化というのは、三つのキックオフの、まあ、一つの手段なんですから、元年ですから、これをきっかけにですね、 まあ、改めて社員がこういう意識を高めて、かつ、先ほど申しました、自分たちもこれからは歴史の担い手としてですね、少しずつ少しずつね、積み上げていくことも意識をしていかなきゃいけないという、そういう大きなきっかけであると思うんですね。
いや今日は貴重なお時間を
いただいて、い
ろいろたくさんお話伺わせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
企画展、暮らしと美術と高島屋、セタビが百貨店の蓋を開けてみたは、2013年6月23日日曜日まで開催しています。ぜひお越しください。